さあそれでは先生、まあ、私たちに馴染みのある疾患、まあ、いくつかお話を伺っていてもいいですか。
はい、まあ、今回皆さんに馴染みのある疾患としてお話ししたいのは鼠径ヘルニア、底流性鼠、まあ、いわゆるデベソ、サイヘルニア、それと急性虫垂炎、このあたりをちょっとお話ししていきたいと思います。
はい、
最初に鼠径ヘルニアからお話しさせていただきます。まあ、これは俗に言う脱腸という疾患ですけれども、まあ、正確には子どもの場合は外鼠径ヘルニアという名前になります。で、どうしてこのようなことが発生するかといいますと、もともとお腹の中は腹膜という薄い膜で包まれているんですけれども、誰でも足の付け根にちっちゃい鞘のような突起、小状突起というものがあります。なんでこんなものがあるかといいますと、男の子は体ができる過程でお母さんのお腹の中にいるときには精巣がお腹の中にあって腎臓近くからだんだんだんだん陰の袋に降りてくるっていう発生をします。
はい、
また女の子は子宮に付着する子宮縁人体というものが同じような経路を通って降りてきます。その時に腹膜が引っ張られて袋状に突出すると鼠径ヘルニアというような状況になります。まあ、頻度自体は100人に1から5人っていうふうに言われてますので、まあ、ごく一般的な小学校一クラスに1人か2人いるぐらいって考えていただければよろしいかと思います。
はい、男の子のお話のところにもちょっとありましたが、もうそれはまさに将来を見据えてこう今丁寧に行う、はい、ということですよね。はい、先生、次に代表的なものといいますと、
はい、では次に底流性鼠についてお話したいと思います。まあ、発生に関しましては先ほどヘルニアのところでお話ししましたように、精巣はもともと腎臓近くから降りてきて、まあ、あの袋陰嚢に降りてくる、そういう発生をいたします。ではなぜその袋に降りていなければいけないかというのがあると思います。これは精巣というのは熱に弱いで、袋に陰嚢には非常に多くのシワがあります。これは例えれば車のラジエーターみたいなものですので、少しでも温度が下げるっていうような、そういう働きがあります。で、なぜ精巣が高温にさらされると困るかといいますと、一つは精子を作る能力、妊孕性が下がるというふうに言われています。あともう一つは高温環境にさらされ続けるとがんになるリスクも高くなるというふうに言われております。まあ、その2点がありますので、まあ、大体今は見つかれば早い時期に手術を検討するというふうになっています。
その種類なんですけれども、
はい、まあ、お話ししましたようにお腹の中から、まあ、陰嚢まで、そのどこで止まってるかというのによります。で、まあ、一番高いパターンとしてはお腹の中から全く出てこない腹腔内精巣、うん、この場合は、まあ、教科書的には陰嚢よりも2度ぐらい温度が高くなるというふうに言われています。その次が、まあ、さっきヘルニアでちょっと腫れると言いました鼠径部、その鼠径まで降りてきているもので、もう一つは有層精巣といって、まあ血管とか精管の長さは十分に下まで降りるだけの余裕はあるんですけれども、陰嚢への固定が悪くて、まあちょっと刺激を与えると上に上がっちゃうけどリラックスすると下がってくるっていったタイプのものになります。
その頻度というんでしょうか、どれぐらいの割合で子どもたちに発症してるんですか。
はい、まあ、これに関しては諸説あります。というのは生まれた時には比較的高い位置にあっても、成長とともにだんだんだんだん降りてくるっていうようなことが言われています。ですが、まあ、大体教科書的に言うと乳児期で100人に1人から2人で、先ほどお話ししましたようにだんだん降りてくるっていうケースがあるものですから、昔はまあ、3歳4歳まで待つっていうようなこともあったんですが、近年はやはり早く下ろしてあげた方がその精子を作る能力のダメージが少ないっていうことで1歳前に手術をする傾向になってきています。
子どもの頃にダメージを受けた、そのことがずっと将来にわたっても影響を及ぼすということなんですね。
はい、そのように言われています。
先生、治療となりますと、
はい、治療は、まあ、さっき少しお話ししたんですけれども、まあ、基本的に、まあ、精巣につながっている精管と血管が短い、あるいはこう癒着して折れ曲がっているために降りてないことが多くなっています。ですので1回鼠径部を開けて そこで精巣に入る血管性管を剥離してできる限り伸びやすい形にしてあげます。その状態にしてできれば陰嚢まで、で陰嚢の皮膚の下にポケット、皮下ポケットを作ってそこに固定するといった手術になります。手術時間は1時間程度で終わります。あります。
あ、なるほど。さあ先生、続きましてどういった症状がありますか？
は
い、
まあ、ありふれた疾患としてサイヘルニア、なかなかサイヘルニアと言われてもピンとこないかと思いますけれども、まあ、単純に言えばデベソですね。まあ、これはどうして起こるのかと言いますと、もともと赤ちゃんのお腹はお母さんの、まあ、胎盤とともに細胎というへその緒ですね、それでつながっています。でそのへその緒は赤ちゃんのおへそのところを通過して、まあ、それぞれ肝臓や膀胱につながっていく、そういうものなんですけども、それが取れたところが最初は穴が開いた状態になります。ただ多くの場合は、まあ、腹直筋、いわゆる腹筋が発達してくるとそこで閉じてしまって、まあ、くぼんだおへそになるんですけれども、
はい、
まあ、比較的高頻度5から10人に1人ぐらいの割合でそれが開いたままになります。そうするとその穴から先ほどの鼠径ヘルニアと同じように腹圧がかかった時にポコッとこうおへその真ん中が飛び出るというような疾患です。で、まあ、特にちっちゃく生まれた子などでは非常に大きくて、まあ、お家の方びっくりしたりするんですけれども、基本的には鼠径ヘルニアと違って嵌頓のリスクは高くはありません。で頻度的には5から10人に1人というふうに言われてますので、かなり高頻度です。ただしほとんどの患者さんは、先ほど申し上げましたように腹直筋が発達するにつれ自然に閉鎖します。教科書的には1歳までに閉鎖するのが9割以上というふうに言われています。ただ中にはやはりどうしても閉じない、あと、まあ、ありがちなのは子供が自分の手でおへそを引っ張って遊ぶようになっちゃうんですね。
なるほど。
そうなるとなかなか閉じてこないものですから手術が必要になってくる場合があります。我々は一応1歳まで待ちますけれども、まあ、1歳以降になっても閉じない人は手術というふうなことを、まあ、お母さんにお話ししております。
デベソの手術というのは簡単にできるものなんですか？はい、
まあ、手術そのものよりもまず最初に我々の外来を受診していただいたときには、まあ、自然閉鎖をする上でおへそが皮膚が外に飛び出したような形だと穴は塞がっても、いわゆる皮膚へそ突出症っていうような形になってしまうんですね。でそうならないように、まあ、綿球とガーゼでテルテル坊主みたいなのを作って、それをおへその上にテープで圧迫固定するっていうような形をまず始めます。でこの方法でほとんどの患者さんは良くなります。ただどうしても皮膚が弱い赤ちゃんとかですとテープに負けたりしてなかなか思うように貼ることができないんですね。でそうなった場合にはやはり手術が必要になってくるようなケースもあります。で手術自体はこれも30分程度で終わる比較的簡単な手術です。おへその下、まあ、半周に沿って鼓状の切開を置きまして、でその下を剥がしていきますと、まあ、お腹とつながっている穴がはっきりしてきますので、その穴をしっかりと閉じて、で、まあ、いわゆるデベソにならないように、まあ、おへその皮膚の裏側をその糸で固定するっていうような、そういう手術になります。
ああ、そうですか。やはり入院が必要なんですか？
はい、これも我々は2泊3日で行っております。
はい。さあそして先生、急性虫垂炎、盲腸というのもよく耳にしますけれども、
はいはい、これはまあ俗に言う盲腸、まあ、実際には大腸の一番端っこにある盲腸の先にある虫垂という行き止まりになった細い腸があるんですけども、そこに炎症を起こして発症します。まあ、大人でも発症するんですけれども、まあ、子どもの方が頻度が高いと言われてて、まあ、一般には10人に1人から2人、まあ、結構な頻度でいると言われています。まあ、実際お父さんお母さんたちでもこう自分が小学校時代におそらく同級生の何人かは手術してるっていうのを経験してるんじゃないかと思います。
はい、先生、本当にお話を伺っていますと、子どもだからこその先生方のご苦労、まあ、ある程度の、まあ、小学生ぐらいでしょうか、しっかりと自分の症状が言えるようになるまでというのは、その症状を聞き出すことから苦労ですよね。はい、そうですね。
まあ、本人から聞き出すのももちろんですけれども、お家の方から聞き出すのも非常に重要になってきます。結局お腹が痛い、お腹を痛がってるっていう症状で、まあ、受診される患者さんがいらっしゃいます。ただその患者さんに対してこちらから何か誘導するような質問をして差し上げないと、なかなかやっぱりいつから痛がってるんですか、あるいはずっと痛がってるんですか、それは痛くなったり弱くなったりを繰り返してるんですかっていったような形でこちらから聞いてあげれば、それに対して答えてくださいますので、できるだけ、まあ、どういう疾患が隠れている可能性があるっていうのを念頭に置きながら、そういう質問や診察をして絞っていくっていうのが小児の診療では重要になってくるかと思います。
さあ、いろいろとお話を伺ってまいりましたが、岩手医科大学の小児外科の特色となりますと、
はい、まあ、冒頭でも申し上げましたけれども、県内唯一の学会認定施設で、まあ、北東北3県では最多の手術件数となっております。まあ、その理由として、まあ、総合周産期母子医療センター、あるいは新生児集中治療室が、まあ、非常によく整備されている、まあ、そのためもありまして、多くの新生児が、まあ、隣県からも集まってきております。また小児血液がん学会の認定施設としても認定を受けておりますので、小児の悪性固形腫瘍も県内の症例はほぼ全てが集まっております。まあ、さらには体に優しい傷の小さな手術として腹腔強化手術をメインテーマにする外科学講座の一員ですので、我々のグループも積極的に胸腔鏡や腹腔鏡を用いた手術を小児にも導入しております。また、まあ、これは個人的なモットーなんですけども、はい、まあ、多くは県内の小児科の先生、あるいは一般外科の先生からの紹介患者さんになるんですけども、365日24時間断らないをモットーに、まあ、結局我々が断ると他に認定施設ありませんので、まあ、最後の砦として頑張っております。
ありがたいですね。もう先生のそのモットーを伺っただけでもちょっとこうじんとくるものがありましたけれども、心がけていらっしゃることというのは先生、
はい、まあ、手術に関しては小児というやはり小さいものを扱います。なので繊細さはもちろん必要です。ただ繊細さばかりを、まあ、注意しますと、どうしても全体が俯瞰できなくなって、まあ、視野が狭い手術になってしまう。で、一歩間違えれば無謀なんですけども、私の、まあ、座右の銘というのは大胆かつ繊細な手術というふうに考えております。ただそうは言いましても暴走するわけにはいきませんので、自分を過信することなく常に疑問を持ちながら、常にもう本当にこれが正しいんだろうか、このやり方でいいんだろうかっていうふうに自問自答しながら診察を進めております。あともう一つは小児特有のことなんですけれども、患者さんは絶対私より長生きをします。これから何十年も生きていくっていうことを考えて、まあ、その QOL も考えた上での医療を提供するように心がけております。
さあ、それではお話を伺ってまいりました水野勝先生から今日のまとめのお話をいただきます。
はい、子どもは大人のミニチュアではない。冒頭で紹介した言葉ですが、これほど適切に小児外科の特質を表した言葉はありません。子どもは大人に比べて体が小さく、特に新生児、未熟児では非常に繊細な手術が必要です。しかしもっと大事なことは、子どもの体は完成したものではないということです。体のあらゆる臓器が発育の途中にあり、機能が未熟で発育に伴ってどんどんどんどん変化していきます。このような子どもの特徴を十分に知り、考えた上で手術前後の治療をしていかなければなりません。あらゆる面で大人の常識は通用しません。また体だけではなく精神的心理的にも発達の途上にあることも十分に考慮すべきです。手術という、まあ、大きな試練を無事に乗り切るため、精神心理的な援助も考える必要があります。子どもについての専門的な知識を持った外科、それが小児外科です。これを聞いていらっしゃる方のお子様の体で何か心配なことがあって、検索をしたら小児外科という言葉がもしヒットした場合にはいつでもご相談ください。